大きく3点。まず1項目目です。不登校、引きこもり、支援体制の構築について。まず、毎年、域保健所主催の不登校、引きこもりの連絡会議が開催されています。市内の各機関や団体、専門職との顔合わせや研修があっております。現在、この保健所主催の会のみで、域市が主体となった、会はないということでした。域市が主体となった支援体制の構築が必要だと考えております。域における現状把握と今後の具体的な支援体制について、次の3点を伺います。1点目。現在、全国的にも増えておりますが、不登校という定義には入らない、不登校傾向の児童、生徒、別室登校や短時間登校などの児童生徒数が域で今どれくらいいるのか、その現状をと、まあ、相談窓口、また支援体制についてお尋ねいたします。2点目。引きこもりの、域における引きこもりの現状と相談窓口の体制についてもお尋ねいたします。そして3点目に、域市内の各機関の団体や専門職との連携についての、現状と、今後の方向性など教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
竹原由里子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久保田教育長。
3番竹原議員の質問にお答えをいたします。質問の1点目に挙がっております別室登校や短時間登校の児童生徒数と相談体制についてです。先ほどお言葉の中にありましたように、相談体制というのは相談の窓口合わせてその支援体制それも含んでいるのだということでしたのでその認識でお答えをいたします。現在別室登校をしている児童生徒数は9名で全部中学生です。そのうち短時間登校の状態にあるのは7名と捉えています。この内容は午前中10時ぐらいに来て給食終わって帰るあるいは午後から来てという形で残り2名は短時間登校ではないのですがつまり学校に来るときはちゃんと来て終日まで入れる。しかしその登校する日数がやや少ないというのが私たちが把握をしている状況でございます。別室登校をした生徒の居場所は相談室が6名、保健室が2名、通級指導教室が1名です。それぞれの場所で相談員や養護教諭、学校によっては空いている時間の先生等が対応しています。教室に入れない状況の要因も個々によって微妙に違いますが教室復帰を目標に学校では対応しております。それぞれの生徒の学年に応じて学習支援を中心にしているところです。たまたま現在のところ同じ学校で別室登校をしている生徒が2人いた場合その2人が相談室で一緒になるから、相談員が対応できるあるいは別の学校ではたまたま保健室で対応する、今の場合は割と同性同士がそういう形になっておりますので幸い対応もしやすく 学習支援等も含めて相談を受けながらなおかつ学習支援をするということをとしております。やはりそれぞれで対応する教職員の熱意と誠実さが通じて少しずつ教室に復帰できる生徒も出ています。つまりこの時間は教室に入れるとか体育の時にはまた参加できるとかそういう状況を作り出している形です。またタブレットによるオンラインが自分は受けれるという男の子も一人中1ではおり、その対応も学校の方でできるだけしているところです。このように、根気強く対応することが学校に求められております。別室登校の生徒の支援体制はその学校の教職員が総がかりでしているのが実情でございます。4つの中学校に私費で配置をしております心の教室相談員、その存在は大きく、教室に入れない生徒の相談者であり学習の支援者の役割をしていただいているところです。2つ目の質問については市民部の方でお答えになります。3つ目の壱岐市内の各機関や団体専門職との連携のための具体的支援体制についてで関わる分についてのお答えをいたします。ご指摘のように不登校や引きこもりにある児童生徒や成人に関わっている機関はそれぞれの立場で相談や支援を行っていますが、引きこもりという形の概念で言いますと小学生と中学生にはそれに値する形はないと私どもは捉えております。それは SSW スクールソーシャルワーカーがそのような子どもたちとの対応をしてくれますが、しっかり対応をする、そしてまた友達が家に来た場合も外に出て一緒に活動をする、家族で出かける、そういう家庭の中から外に出る活動的な部分を有しておりますので、小中学生の中には今のところ引きこもりというのはいないと教育委員会では捉えているところです。で、市教委は不登校にある児童生徒の支援を壱岐市不登校相談ネットワークというのを早くから設置してその関係者や関係機関との連携を図っております。各学校の相談体制を充実させ児童生徒の学びの場の保障に努めているところです。議員お話の壱岐保健所が主催しております壱岐地区不登校引きこもり支援連絡会議にも当然教育委員会の方からも担当が毎回出席をしながら各機関や各団体の代表者の皆さんたちと協議をしているところですが、そこで、十分情報の共有はできているとこう捉えております。市教委としてはこの不登校に関わる要因原因は一人一人によって違う、そういう意味では子に対応することがこの不登校対策では最も重要になると考えますので、そちらの方に力点を置いておりますので、この保健所が主催される連絡会議等を全体での連携の会議としては大切にさせていただきながら、市教委としては独自に個別の部分を先ほど申します SSW を中心に学校保護者教育委員会が連携をして取り組んでいるところでございます。
西原市民部長、
おはようございます。3番竹原議員の2点目のご質問に答えいたします。引きこもりの現状と相談窓口についてですが、議員ご承知の通り引きこもり支援は就職氷河期世代支援プログラムにも位置づけられており、本市としましても市町村プラットフォームを設置し生活支援ネットワーク会議を活用し支援体制の構築を進めています。 このネットワーク会議につきましては、ハローワーク、法テラス、壱岐警察署、壱岐保健所、民生委員児童院協議会連合会、保護司会、商工会、漁協、農協、社会福祉協議会、そして市役所の関係機関で構成をしております。次に相談窓口についてでございますが、壱岐市社会福祉協議会に委託をしており、平成30年度から令和3年度までの実績で17件の引きこもりに関する相談があっております。それぞれの状況に応じた支援や助言、必要な機関へのつなぎができたものと考えております。以上でございます。
竹原君。
はい。ご答弁いただきました。いくつか再質問をしたいと思います。まず、不登校についてです。今、壱岐では、市教委では、スクールソーシャルワーカーを中心に、個別に対応しているということでありました。不登校支援ネットワーク、前回も紹介あったと思うんですが、iNet というこのネットワークのことだと思いますが、実際、これを、使って、相談件数が何件ぐらい今まであっているでしょうか。すいません。あと一緒に、そしたら、はい。はい、それをお聞きするのがですね、やはりどうしても、不登校の方々が、なかなか相談をしづらいという声が届きました。ある保護者からお手紙をいただいたんですが、どうしても自分の子どもの不登校の状況をなかなか理解してもらえなかったというお手紙が届きました。実際、その方はなかなか相談できず、また知り合いも少なく、本当に、孤立されておりました。そこで、やはり一人になるといろいろ子供のこと、自分の子供のことだけで、もう本当に精一杯で大変苦しい思いをされておりました。やはり、一人の力では難しいということで、つながっていくことが必要だと、そういうサポートの、会も今、作りできつつあります。親が一人で孤立するだけではなく、親同士が一緒に悩みを共有しながら、少しでも自分の子供の、健やかな成長を見守っていきたいという親の会も今立ち上がっております。実際には、心理カウンセラーの先生がボランティアでサポートしてくださっています。でそこには、保健所の方や、主任児童院、また、先ほども説明がありました心の相談員、また元不登校の保護者など、たくさんの方がサポートしながら、本当にもうボランティアで支えて、今まさに悩んでいらっしゃる保護者の声を聞きながら、そういう親の会が今できて、月1回皆さん集まっておられます。こういう状況で、どうしても、行政機関と、民間とっていうところで、なかなかそこの、つながりっていうのが今まだできていない状況なんですけれども、以前は、県の方から、その、親の会のサポートもあったようです。で、実際には、 今は、まあ、行きの場合は、親の会はもう民間で、運営をされております。で、県の方で、12月議会の質問の中で、不登校の児童や生徒への対応について質問がございました。その中で、知事の答弁では、不登校の児童生徒への体験活動の実施を今後考えて実施、していくということでした。自然の家などを使い、そういうなかなか学校に行けない子どもたちにも、様々な体験をさせる。そういうことを県でもやっていくということでした。実際、域でもそういう活動が今後必要になってくると考えております。域でどのような今後、まあ、学校の学習支援と、含めまして体験活動の実施をどういうふうに考えておられるかお聞かせください。
教育長。
竹原議員の再質問にお答えをします。まずネットワークの方はですね、正直言いましてこの 2,3 年電話相談があっておりません。はい、それだけ先ほど言います SSW が各個人家庭に行っているということになります。例えばここにある1日の SSW の行動記録があります。そこにきちっとした氏名、お母さん、お父さん、誰と相談してどういう内容で、そのことを帰って学校でどう対応して次にどう対応するかという具体的な記録が残されて活動をしていて、もうこれほど個人に対してですね、取り組んでいることは私ないと思います。組織立ち上げてもそこまでのことは多分できないと思いますね。でこれだけ SSW の存在というのは大きいので、県に対しても毎年この制度配置は続けていただくように強くお願いをしており、できれば行き知れ不登校等が増えるのであれば1名ではなく2名の予算枠等をしていただきたい。むしろ県にはですね、私はそうお願いしたいと思います。で2番目の体験活動についてはおっしゃる通りですが、何度も言います、不登校の原因要因は一人一人違います。で県下の1000人を超す数の中でまず体験活動を取り入れようという考え方は間違ってないと思いますし、私どももその体験的な場所への子どもたちを登校させる、例えば現実的に修学旅行に来てくれるか来れないかも学校は相当努力をして、いや修学旅行は来たという事実を作ってますね。それも大きな体験活動だと思っております。単なる学校外のところで遊びを中心にした形だけで子どもを引っ張り出すだけで終わるのはやはり真の狙いにはならないと。できれば学びということをしながら長い人生を生きていく子どもたちを支えていく小学校中学校の教育活動の支援というのを根底に考えているのが壱岐市教育委員会です。
竹原議員。
ご回答ありがとうございます。本当にスクールソーシャルワーカーの方一人で奮闘されているのは本当に分かります。やはりぜひ複数の派遣等ですね、これは県や、まあ、財源もありますので今後ぜひ増やしていただきたいと思います。また体験活動についてはですね、どうしても人とのコミュニケーションが取りにくいお子さんもいらっしゃいますので、まずはそういうところで、同じ悩みを持つ方々が集まってというところだと思います。学び、ただただ遊ぶということではないと考えております。では、2点目なんですが、引きこもりの方に、再質問、市民部長の方よろしくお願いいたします。今回壱岐市では 社協さんに委託されているということで17件が相談があったということでした。こちらなかなか引きこもりというところはすごく難しい問題なので本当に大変な状況でされていると思います。実際、今日の本当新聞にもございました8050問題ですね、なかなか解決できていない。こういう中で、当事者と親がやっぱり年を重ねております。そのために家族を丸ごと支援する必要があると今日の新聞にも書いてありました。やはりここが一番大事なところではないかと思います。前回の保健所の会では実は県内の状況の報告がありましたが、残念ながら壱岐市のみこの家族や当事者支援の会が実施されておりませんでした。ぜひこの会をやはり社協さんだけでは難しいと思いますので、市の方ども一緒になりながら17件の相談が合っているということですので、それ以上のご家族の方がやっぱり悩んでおられると思います。ぜひそういう会を作っていただきたいと考えております。いかがでしょうか。
西原主任部長、
竹原議員の再質問にお答えいたします。当事者と家族を支援をするということは非常に大切なことだと思っております。今後この件につきましては社協に現在相談を委託しておりますけれども、協議をしながら研究したいと思います。以上です。
はい、よろしく。
竹原議員、
はい、よろしくお願いいたします。またこの引きこもり等長引きますと、どうしても自殺等にもつながっていくことがたくさん事例が上がっております。壱岐市では今まさに命を支える自殺対策計画の、改定を実施されておると思いますが、この改定の今状況をお知らせください。
保健環境部長。
保健環境部長、
竹原議員の再質問につきましてお答えを申し上げます。自殺対策計画の見直しにつきましては、6月から、ワーキング職員による打ち合わせ会を皮切りに、毎月保健所との会議、ネットワーク機関との打ち合わせ会等を行っておるところでございます。1月までに、今の本年度の事業計画のモニタリングまで終了をし、2月に素案を作成、その後パブリックコメントを実施し、3月に成案を策定する予定でございます。以上でございます。
竹原議員、
すいません、直接的には中身の件に、こういう引きこもり等のことも書いてあると思いますが、ぜひまだ、策定途中ということですので、ぜひ内容等もですね、今の親の会のやっぱり意思としては足りない部分がありますので、そのあたりも計画として入れていただきたいと思います。実際に今本当に個別に対応しているという教育長のお話がありました。これ実まさに、アウトリーチ型の支援を壱岐市はもう率先してやっているということで、大変素晴らしいと思います。これが実際子ども政策の今基本理念の5番にあります。子ども家庭庁のですね、それを今まで町の視線支援ということでしたが、基本理念の5番ですね、これからプッシュ型支援またアウトリーチ支援に転換するという国が大きく、転換を、示しております。これをいち早く本当に壱岐市は対応してある。しかしながらやっぱり一人の負担がかなりかかっていると思います。 ここの、人材が必要です。また処遇改善もですね、安定的な、財源確保についてもしっかりとした、サポートがないとこれは続けられないと思います。これはまあ国の政策として今後予算化もされると思いますので、ぜひ壱岐市も、要望等を続けていただきたいと考えております。また、この理念の4点、4番目にもあるんですが、縦割りの壁を、や年齢の壁を克服して、包括的な支援をということです。これも、今お聞きいたしましたら、支援体制、ネットワーク等されているということで、ますます、それを、広げながら、実際に個別も合わせながら対応していただきたいと思います。これも子ども政策の4番目、大きな4番目になっております。実際に、国も県も子どもの政策をしっかりと今打ち出しているところです。しかしながら実際には現場は、壱岐市が主体となります。この、取り組みの中で、やっぱり市長の考えが大きいかと思います。不登校や引きこもりについて市長のご見解をお聞きしたいと思います。
白川市長、
こういった市民に寄り添った内容についてはですね、やはり現場の職員が最も重要でございます。現場のご意見を聞きながらそれに対してまいりたいと思っております。
竹原議員。
はい、まさに現場に答えはあります。大きな1点目ですね、子どもの視点、また当事者の視点を現場に行って探して見つけて政策として立案していただきたいと思います。私も、その声を届けたいと思います。よろしくお願いいたします。これで1点目を終わります。続きまして2点目です。壱岐市の将来を見据えた保育行政のあり方についてご質問いたします。コロナ禍の中で本当に、子どもを預かる保育士の方々、また保育の補助をされている方、大変な状況で毎日働いておられます。労働時間や低い賃金など、本当にコロナの対応等本当に大変な中で頑張っておられると思います。感謝いたします。この今の状況の中で出生数も かなり予測よりも大きく下回っている。昨日も人口統計では8年先を進んでいるということで市長の答弁もありました。今域の中で、待機児童もいない中で、公立保育所の定員を見直す必要があると考えております。それがないと、民間の小規模の保育事業者が、かなり厳しい状況で継続できるかも、危ない状況にあると声をお聞きいたしました。そこで、3点お聞きいたします。まず定員数見直しを考えておられるか、まあ、考えておられるんだったら時期と、まあ、その方針について。で、もしか、まあ、今のところないということであれば、2点目、小規模事業、保育事業所に対する定員払いの事務費の補助についてをご検討いただきたいということで、2番目は提案です。で、3番目は、第2期、壱岐市子ども子育て支援事業計画の現在改定をされているということですが、これを、まあ、改定される前には、ぜひ、パブリックコメントもお願いいたしたいと思います。また来年4月からは子ども家庭庁も設置されます。6年度から第3期になるということで、今は本当に大きく変わっている過渡期だと思いますので、事業の見直しの時期、本当に早急にしなければいけないかと思いますが、この現状等も お知らせください。
西原市民部長。
高平議員の2つ目のご質問にお答えいたします。まず1つ目の定員数についてでございますが、例年4月当初には待機児童は発生をしておりません。年度途中における出産及び転入などにより受け入れ施設との調整によって待機児童が発生するケースはございます。令和4年12月1日現在、壱岐市内の待機児童数は14名ございます。その内訳としましては、すべてが0歳児となっております。現在、壱岐市内の各保育園、小規模保育施設ともに0歳児の定員数はすべて埋まっている状況でございます。また、令和5年度末で三島保育所を除く渡良沼津初山碧地保育所3園を閉園し、令和6年度末には柳田柴原碧地保育所2園を閉園することで手続きを進めさせていただいております。令和6年4月には郷野良町に民間による新たな認定こども園が開園予定となっております。このようなことから、ご質問の定員数見直しにつきましては、碧地保育所の閉園及び民間による認定こども園の開園を考慮し、1年間児童の入所者希望状況を見極めさせていただきたいと考えております。民間による認定こども園にどのくらいの児童が流れるものなのか、認可保育所でどのくらいの児童を受け入れることとなるのか、小規模保育施設も含めてどのような児童の流れができるものなのかを、まず1年間見極めさせていただき、削減定数等の判断を適宜させていただきたいと考えております。次に、2つ目の小規模保育所の定員払い事務費補助につきましては、子ども子育て支援法第27条第1項施設型給付費の支給及び同法第29条第1項地域型給付費の支給に規定する認可を受けた私立の保育所等に対して、定員に対し入所児童の欠員が生じた場合に保育事業の円滑な実施を期することを目的として、保育所等の運営基盤を確保するために要する費用を支給するものとして、広島市が昭和47年より独自に行っている支援事業と認識をしております。また小規模保育施設の定員数は19名以下と定められており、市内では4施設が対象となっております。この独自の取り組みである小規模保育施設の定員払い事務費につきまして、長崎県内で実施をしている自治体は現在ございません。現在の地域型給付費の支給公定価格に加えて、小規模保育所の定員払い事務費補助につきましては、現時点においては検討はいたしておりません。今後とも出生数などの推移を注視しながら、保育の量の見込みと提供体制を見定め、公立認可保育所の削減定数等の判断をさせていただきたいと考えております。次に3つ目の質問ですが、第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画は令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間として、中間年度である令和4年度に目標達成状況及び進捗状況を点検し、見直しを行うこととしております。現在、壱岐市子ども子育て会議において平成26年の答申を基本とし、現状に応じた質の高い幼児期の教育・保育及び地域子ども子育て支援事業の提供のため、支援事業計画の見直しを行っております。また広く市民の皆様からの意見や情報をいただき、支援事業計画に反映するためにもパブリックコメントは必要と考えております。今後手続きが整い次第、市民皆様へ壱岐市ホームページなどを介してお知らせさせていただく予定でございます。次に、子ども家庭庁設置に伴う事業計画見直しの時期についてのご質問ですが、支援事業計画の策定と見直しは、市町村ごとにおける子ども子育てに関する現状と課題を見極め、将来の動向及び 子育て支援策に関する状況の把握と整理を行い、質の高い幼児期の教育・保育及び子ども子育て支援事業の提供を図ることを目的としております。子ども家庭庁設置に伴う事業計画の見直しにつきましては、今後とも国の動向を注視しながら必要に応じて対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員、
はい、答弁ありいただきました。現在14名が待機児童ということで、ご報告いただきましたが、その全員0歳児、14名待機児童ということは入れてないということで、自宅等でどなたかが見ているという状況ということですよね。0歳児ですので、やはり3人に1人の保育士が必要になりますので、なかなか定員 120% とか言っても、保育士がいないとそこは預かれないということで、かなり大変な状況にはなっているというのを認識いたしました。今回やはり年度途中でそうやって出産等ですね、職場復帰される方が、いらっしゃってということだと思うんですが、このあたり、これ2番にも関わるんですが、4月から最初の9月までですね、前期はなかなかこの0歳児が、今14名の、待機児童と言われますが、この4月から9月までは定員も大幅に割れている施設がほとんど、特に小規模は19名の中の0歳児の枠がもうなかなか埋まらないということで、ここの前期の部分で毎月持ち出しがやはり各事業所さん、100万まではいかないということですけれども、それに近い持ち出しを毎月されているということです。やはり子どもが預からない、子どもを預からないとその運営補助は出ないということなので、ここで、かといって保育士を切るわけには、解雇するわけにはいきませんし、なかなかこの大変な問題を抱えているということですね。で、実際に今説明ありまして、広島市はかなり前からこの定額、定員払い事務費補助ということで、その4月から9月までの穴埋めを、してくださっているということです。壱岐市の場合は、検討してないということでしたが、昨年度、3年度末の、運営補助の扶養額がかなり出ておりました。やはり定員よりも当初の見込みが、児童数が少なければそういうふうに扶養額が出ています。しかしながら、小規模の、事業所さんはそれを維持しないと今10月以降も、対応できない。実際14名今待機児童がいるということは、それだけ後半からやはり預けたい需要はあるということですので、前半で、もう保育士を解雇とかしたら実際にはもうできませんので、やはりそこはすごく大事なところで、事業所を存続させるためにも、ここは事業所の努力だけではやはり難しいと考えておりますが、ぜひここの前半の部分ですので、計算をしますと、扶養額よりも少ない金額で、おそらく人数ですね、計算していただくと出るということですので、再度、ご検討いただきたいと考えております。それについていかがでしょうか。
西原市民部長。
竹原議員の再質問にお答えいたします。小規模保育施設の4月から9月に関して、定員割れをしておるということは認識いたしております。現在次年度に向けての園児の募集を行っておりますが、今後保育所の希望を取っておりますので、 利用についての調整を行いながら、小規模保育施設の小規模保育施設と、民間の保育施設ですね、その運営についても確保ができるようにですね、調整をしてまいりたいと考えております。
竹原議員、
はい、ありがとうございます。一つ定員の件で聞きそびれておりました。1年間様子を見るということでありましたが、この1年間のどこからの1年間かというのはちょっと把握できなかったので、再度お答えください。
はい、市民部長。
民間の保育施設が大野町に開園がされる令和6年4月からの1年間ということになります。以上でございます。
竹原議員。
はい、そうしますと現在4年度ですから、令和6年度を終えてから見直すという、まあ、様子、そこまでは様子を見るというご回答だと思いますが、それであればなお、5年度6年度で小規模のこの保育事業者が、運営ができなくなることも考えられます。ぜひ先ほどの件も含めましてご検討いただきたい。そうしないとこの待機児童の件もますます増えるということになりますので、ぜひお願いいたします。はい、で3点目のパブリックコメントはぜひお願いいたします。また、実際には、今多様なニーズがありますので、この保育に対してもですね、インクルーシブ保育や、発達支援への配慮、また医療的ケア児、障害児、外国籍の子どもなど、さまざまな保育ニーズがある中で、この、支援事業計画もそのあたりも含めて、ぜひ見直しをしていただきたいと思います。またもう一点は、福祉サービス第三者評価ということも書いてありました。最近話題になっております不適切な保育等々、やはりかなり保育士さんもストレスがあり、そのあたりが出てきているのかなと考えております。このあたりもニーズ調査の時にですね、ぜひ保育士さんのニーズ調査もしていただきたいと考えております。子どもは日本の宝です。ぜひ子どもは未来とも言います。若い世代は、医療、保育、教育のこの3つがきちんとあるところに住むという、選んで住むというふうに言っております。その大事な保育を、しっかりとしていけば、域にもたくさん若い世代が移り住んでくれるんではないかと考えております。ぜひこのあたりも市長の保育行政のに対する、狙いや思いを一言お願いいたします。
白川市
長。なかなかゼロ歳児の待機児童が発生するということはですね、まさにその4月以降にお生まれになればそうなるわけですね。一方で公の施設の定員が大きくて、そのことによって民間の保育所が非常に困るというようなことはですね、絶対避けなければならないことであります。基本的に民間でできることは民間でということでございますから、民間の施設を守っていくというこの支援には変わりはございません。ところが今回の保育所の閉園でも分かりますように、おかげさまで、公立のですね、保育所の人気が高くてですね、公の公立いわゆる施設を閉鎖するとは何事かというご意見があるのも事実でございます。そういった中でですね、やはりどういうふうな調整をしていくか、非常に難しいと思いますけれどもですね、民間の保育施設を守っていく、この姿勢はですね、堅持してまいります。
平井議員。
はい、ぜひ保育すごく大事ですので、主体、保育行政の主体は壱岐市です。ぜひきちんと方針を出していただいて、 皆さんこう安心して子育てができるような環境を作っていただきたいと考えております。以上で2点目を終わります。3点目です。高齢者や障害者の緊急通報システムについてお尋ねいたします。先日の新聞報道を見て大変心配をされて、独居の方からお電話がありました。実際に今いろんなサービスがある中でこの緊急通報システムが壱岐市の場合は以前はあったということですけど、今はその壱岐市としてはない民間で民間とのシステムで民間と個人が契約でやってくださいということで包括の方からは聞いております。今後島原市では緊急通報システムがあるということです。月額300円の利用料で申請をして利用できるということが実際やっておられます。壱岐市でもぜひやっぱり心配だということでおられますので、そういうのも検討していただきたいと思います。取り組みはいかがでしょうか。
はい、西原市民部長。
竹原議員の3番目のご質問に答えいたします。今後壱岐市での緊急通信システムの取り組みはということですが、旧庁時代から実施をしておりましたシルバーフォン事業につきましては現時点での利用者は10名となっております。先日の答弁の繰り返しになりますが、必要なシステムの整備につきまして適正なサービスが提供できるよう介護サービス等関係部署と連携し取り組んでまいります。またシステム整備と並行しアナログではありますが地域の協力もいただきながら誰一人取り残されることがないよう支え合い尊重し合い安心して自分らしく生き生きと暮らせるまちづくり実現に向けて関係機関と協力しながら今後も進めてまいります。以上でございます。
竹原議員。
はい、包括支援センターで確認したところは壱岐市ではやってないということでしたが、シルバーフォンはやっているということでよかったんでしょうか。
はい、西原議
員。現在10名の方というのは旧庁時代に契約された方ということでございます。
なるほど
です
。竹原議員。
はい、失礼いたしました。では新しく壱岐市になってからはないということですよね。やはりまあ、それがあるからこうなんてですね、そういう孤独死がなくなるとかいうことはないと思いますが、やはり安心を担保したいというその方もすごく言われておりました。実際に、アナログで、訪問してくださったりその方もされて受けてらっしゃるんですけど、それでもやっぱりこういう緊急通報システムが欲しいということで、まあ他市ではやっているということも多分その方ご存知でしたので、そういうお問い合わせがありました。ぜひこれも検討していただいて、やっぱり安心っていうですね、なんかそれを、安心安全なっていうところで独居の方が生活できるような、住みやすい環境を作っていただきたいと思います。ご検討よろしくお願いいたします。予算はい。
はい、西原部長。
はい、この件に関しましてはこういうシステム、緊急通報システムが構築は必要とは考えております。今後研究いたします。
はい、竹原議員。
はい、ぜひやはり他市でもやっていらっしゃいますし、そんなに高額なもの、まあ、提携になるんでしょう。今でも NTT と個人でやってるということはお聞きしておりますので、早急に、研究していただきながら、やはりこう、やっていただいた方が、やっぱり高齢者にとってもですね、やっぱり独居の高齢者が2000人近くいらっしゃいます。そういう方が、やっぱり安心して暮らせる島に、ぜひ、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。はい。